宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そして、この番組のメインパーソナリティ北浜龍一郎先生と言いたいところなんですが、今日東京地方関東地方ですね、台風が襲いまして、もう今だいぶその急速に関東地方から離れておりますので、影響は風を除けば少なくなっているんですけれども、交通機関が乱れておりまして、北浜さんまだ到着しないと。ということで、一部この内容をですね、変更していつもと違うこの中身で、とりあえず進めていきます。この私の目の前にはですね、いつもお芝居の方のコーナーでいろいろ紹介、卑弥呼の決断の内容等々をですね、お話ししていただく、証券スクロビジネスの瀬島校長に、いらっしゃっていただきます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
北浜さん、ちょっと、電車が乱れてましてですね、まだ到着しないということ
で。そうですね、本数制限があるようですね、なかなか、はい、
なかなか首都圏、まあ、風がすごく強かったりなんかしたんでね、まあ、被害もいろいろ出てますけれども、
そうですね、
電車がまだ乱れておりますということで、北浜さんの到着までリスナーの方もしばらくお待ちください。
はい、そうですね。
早速なんですけども、日経平均の方、引け、全引け直前ですね、マイナスに転じちゃいまして、日経平均23円44銭安、全引け段階、14,418 円10銭と、なってしまいました。まあ、小幅、方向感ないながら、小幅プラスでずっと維持してきたんですけれども、引け際にちょっと、為替がですね、円高方向というんですかね、98円前半まで触れていることがありまして、日経平均それと歩調を合わせるようにマイナス圏に陥ってしまったと。値上がりの銘柄数が570、値下がりが1043、変わらず136。まあ昨日一昨日なんかもですね、昨日なんかも値上がり銘柄数の方が値下がりを下回るというような感じの相場だったんですけれども、今日は値上がり銘柄数、値下がり銘柄数正確に反映する形で、こういう言葉がいいのかどうかわかんないんですけども、日経平均は全引け段階23円44銭安。まあ、これまでの水曜日、いつも株が上がるぞ水曜日なんて北山さんと言ってるんですけれども、の展開ですとですね、午前中多少安くても午後にそれを盛り返してプラスになる展開もあったんですけどね。
そうですね。
今日はちょっとこれはアメリカの方の問題ありますんで、わからないですよね。
そうですね。まあ共和党民主党なかなか妥協しません。
妥協しないですよね。はい、で、まあ、下院の方で、また新たな案を提出って言うんですけれども、どうやら共和党上院の方はですね、民主党それを蹴るという感じが非常に濃厚になってますんで、本当にギリギリですよね。
そうですね。
それがどうなるのか、まあ、そうすると債務の上限問題、いろいろ脚光を浴びてそれが引き上げられないということになると、まあ、世界経済に甚大な影響を及ぼしかねないというようなことも言われてるんですけれども、そういうことで、日米ともに非常に神経質な展開と、まあ、アメリカの方も昨日の段階、日本時間のですね、昨日から今日にかけてはその共和党の下院の方が案を提出する、それを交換した形もあったんですけれども、最終的にはやっぱり、見通しがより難しくなると。つまりオバマケアの調整とかそういうのがあって、オバマさんも引けない部分ですよね。
そう、そこはなかなか引けないんじゃないですか、
ね、引けないですよね、
はい、
それで引いたらもうズブズブになっちゃうんでね、
はい、
だからまあ非常に言葉悪いんですけれども、言い出したら引けない、なんか典型的な喧嘩の感じですよね。
そうですね。
まあそういうことで、世界経済そして投資家の皆さんに非常にこう敏感にならざるを得ない感じになってるんですけれども、それを映す感じで、日経平均の方23円44銭、14,418 円10銭で、前場を終わっていると。まあ出来高も、一昨日はちょっと売買代金と上がったんですけれども、今日は非常に少ないと。前場段階で、売買高が9億株、ちょっと超えるところ。
ああ。
で、これも、6億株ですかね。6億、6600億円ぐらいでしょうかね。
ああ、やはり20億株に届かないという状況。
全然これ届かないですね。
はい。
まあ、昨日も16億ぐらいなんでね、非常に乏しい方向感の見えづらい展開、
まあ、なかなか投資家としては動きづらいところですよね、
うん、
はい、
でアメリカの方もその議会の、ね、動きに左右される展開、それが本当に読めないんで困っちゃうんですよね、でそういう意味で言えばそこまで考える必要があるのかどうなのか、投資家の皆さんもすでに考えていると思うんですけれども、万が一17日を超えてしまった時の対応とかね、それは非常におっかないですよね、はい、まあ利払いだけは続けられる余裕がまだあるとは言われてるんですけども、
はい、
そのイメージといいますか、そういうところがどういうふうに経済そして相場に影響を及ぼすかわからないと、ということで内容を一部変更していつもは後半にやるんですけれども、ここで卑弥呼の決断、北間さんプロデュース卑弥呼の決断株価分析ソフトなんですけれども、それにですね相場全体の動向をとりあえず聞いていこうと、
はい、
でこれいつも後半部分で先ほど言いましたように12時を過ぎたあたりからのコーナーになってるんです。それを逆算させまして、今やるんですが、いつものこの卑弥呼の決断にですね、数値と言葉で相場動向をですね予想してもらおうということなんですけれども、今日のこの卑弥呼の決断、まず数値の方はいくつになってますか。
そうですね、相場全体を表す日経平均の卑弥呼のお告げ度は63ポイント、
ちょっと高くなってますね。
そうですね、
うん、
でお告げの内容は、はい、ここは相場の節目、
うん、
次なるお告げをお待ちくださいということで、はい、まあしばらく、様子見という展開ではないかと思います、
うん、先週が 57% 先週段階ですね、
はい、
でその前が 65%、 これほぼその日経平均の動向を数値ポイントに出るんですけどもね、これが表してますよね。
そうですね、
この
機能にはですね、前に遡って、
はい、
日経平均の卑弥呼のお告げはどういう内容を出してるかっていうのを確認する機能がついてますので、
う
ん、はい、ちょっと遡って見てみましょうか。
そうですね、それとやっぱり私北山先生なんかも銘柄をいつも価格をチェックするんですけれども、
はい、
やっぱりチェックをしたいですよね、
そうですね、
遡ってどうなってますかねこれ、
先週ですね、
ええ、
先週末は、週中とちょっと違いますので、はいはい、一応、週末はちょっと切り替えしましたので、ええ、65ポイントまでいっておりますですね。
高くなった
んですね。上昇中だけど、ここからはよほどの金融相場でない限り、
うん、
このお告げ度60から70の近辺で下降に転ずることもよくありますと、
はい、
まあ、その通りになってしまった、
うん
うん、まあ、ましてや外部環境が不透明ですので、はい、皆さんもそういう顛末は予想してたんではないかと思いますけれども、
これは先週末の段階ですか。
そうです ね、
と言いますと先週の末というのは頭の段階ではそれが57ということは、まあポイント数がですねその前が65から57に下がったというんで、まあ確かにその先週の頭にですね、
はい、
それに基づいて投資をしていれば、まあ先週いっぱいあるいは昨日でしょうかね。
そうですね。
までは利益を得ることができてるわけですよね。
はいはい。
うん、
まあ、短期間で、
短期間でね、
デイトレに、そもそもまあデイトレ風ではないんですけど、デイトレ風にやればそういうことになりますですね。
でも先週だけでもどうですか、500円
今日上げてるわけですね。上がってますよね。はい。
で、まあ、先週の末、その、日経平均で、詳しいところ言いますと210円。
はい。
それに来た段階で、そのポイントがじわじわ上がってきて65になってるわけですね。
そうですね、
うん、
で、まあ、ちょっと遡ってみますが、はい、9月の12日の週ですから、
はい
はい、この時はやはり63ポイントまで一応行ったんですよね。
この9月の12日というとちょうど
22日、
それが64というこれを言ってますね、その時にね。
そうですね、週末はの確定値は63ということになってます、
はいはい、
この時も、まあ、上昇、今上昇してるんだけど、よほどの金融相場でない限り、
うん、
この60から70の近辺は注意した方がいいよと、
うん、
下降に転ずることもよくありますというメッセージに、はい、なっておるわけですね。
そうですね。
その後、
まだ9月の30日に304円安が来たんですよね。
そうですね、でそこではどういう、その9月の30日の前、9月の29日は、はい、 上昇のペースは落ちてきたので、
これ29がですね、これ休みで確かなかったですね。
これはね、週足ベースで、表示している週足だということを表示するために、ここの表示はいつも日曜日になる。
あ、日曜日になる。あ、
はい。
でその前週末のあるいは来週の動きをそこで、まあ、
そうですね、
予想するわけですね。
あの今週はこういう結果でしたよというのを、うんうんうん、まあ日曜日で、はい、表すということになります。う
ん、はい。
で、その時は上昇のペースが落ちてきましたと、次なるお告げをお待ちくださいということで、この時はまあ66まで一応上がっておるんですけど、
はい、
この後ですね、
うん、
さんが言われた、
そうですね、
過去に転じた、ということで、この段階でもまあ次なるお告げを待てというメッセージ
ですから、ちょうどその我々がこの番組で伝えた先ほど言った64という数字がですね、
はい、
これが25日現在のものだと思うんですよ。
そうですね、
その時には112円下がってたんですかね。
で、今日はここから下降に転ずることもよくありますよというようなメッセージに、を経て、
ポイントが63ポイントになって、
相場の節目だと、
うん、
もうちょっと待っておいた方がいいですよと、
はい、
まあ、17日を見ないとなかなか決断できない、
決断できないですよね、
まあ、出来レースだろうというふうに分かっておってもですね、なかなかこのそれで見切り発車するっていうのはなかなか難しいと思います。
うん、確かにこの世界経済を影響を与えるとなると、国際機関もですね、いろいろ言ってますんで、いろいろ言うっていうかね、
そうです
ね、望んでいませんので、それがアメリカ側がその信号じゃないですよ、でも明確に言ってるわけですからね、
そうですね、
伝わってどういうふうな、動きに出てくるか。ただ問題は本当に読み切れない部分ってやっぱりティーパーティーの皆さんのねお考え、
そうですね、
それに会員の方の、
はい、原理主義者ですから、
まあ、原理主義者って、ね、そういう言い方もあれだと思うんですけど、まあ、アメリカ人の一つの典型的なですね、自分たちのことは自分たちでしょう、それ自体は悪くないんでね、
そうですね、
だから場合によってはどうなんでしょうか、ティーパーティーの方の代弁は私できないんですけれども、世界経済がどうなっても俺たちの生活さえ良ければっていうのはあるんでしょうね。で、自分がそれは努力してちゃんとした生活を営めばいいじゃないか、
まあ、うん、アメリカの歴史を見れば確かに、
まあ、開拓者精神とかですよね、まあ、そういうのがありますんで、その方たちがどういうふうに考えてしまうのか、あるいは投資をやってる人間はダメだなと思ってたのか、困るんですよね。
そうですね、困りますね、大いに、
要するに死体に汗して、それも本当に両方とも大事なことなんですけれども、片っぽだけ大事だってね、死体に汗してこう働いてる方は当然大事なんですけども、はい、それだけであって投資はダメだなんて言われると困りますよね。
困りますね、
はい、まあそのティーパーティーの方、そして、それにちょっと引っ張られてるですね、共和党の方がどうなのか、それよりもむしろ、政権側の民主党ですね、
はい、
どれだけ譲歩できるのかってことですよね。
まあオバマケア医療改革を交代させるっていうのはなかなか難しいと思いますのですね、うん、
だからセーフティーネット、まあ、どちらかといえば国際的にもアメリカみたいな国は少ないわけですよ ね、
はい、そうですね、
日本でもそうですし、カナダイギリスでもちゃんとしたセーフティーネットといいますかね、セーフティーネットって当たり前のことですけれども、そういうのありますんでね、
はい、
それをオバマさんが導入しようとしてるんですが、嫌なことだって2年延ばせとかですね、まあ、中身を変えろとかっていうようなことを出てきてるんですが、まあ、そうなってきたら、オバマさんの方も引けない中心ですからね、政策はね。
そうですね、
まあ、ここに来て、オバマさんの国際的な信任、シリア問題からいろいろアメリカの力っていうんですかね、言われてますんで、これが万が一引くことになったら、政権崩壊とは言わない、崩壊とは言わないですけど、非常にダメージ大きいですよね。
そうですね、指導力、ますます低下していくということになりますよね。うん、政権運営厳しくなる。
厳しくなりますよね。さすがは、投資歴、30年の、瀬島校長、それでまたこの卑弥呼の決断のに戻りますけれども、63ポイントと、はい、でこれ5月のところに戻るとその時には80ポイントぐらいありましたからね。
そうですね。
で、投資をすぐにやめろ、全部その23日の前は現金化しろというお告げがあってね、
はい、
それからその80ポイントを超えて90ポイントに近づくぐらいのお告げをその23日以前には言ってたんですけれども、だんだん下がってきて、7月には頭で 47% までね。
そうですね、
確かにあそこで買ってればと思うんですよね、はい、でそれがまた直近のところでは50から40から 47% 先ほど言いましたけど、それが 50になり、まあ、40挟んだりなんかする展開もあったんですけれども、直近ではこの9月の末と言いますかね、第3週ぐらいから60に近づいて60を上回ってきたってことですよね。
そうですね、
うん、
まあ、あの日足ベースで見てみると、あのこの、
はい、
10月の9日ですね、
うん、
9日のところで5日移動平均線を、はい、切って上げ始めて、
うん、
まあ、あの債務上限問題になんとか見切りが、はい、あの見通しがつくだろうということで、うんうん、形で日経平均は見切り発車をしてますよね、はい、で25日移動平均線も上がってきて、
うん、
相場、5日線と25日線のデッドクロスはあると思うんですね、
はい、
緩やかながら上がってくると思います、
うんう
ん、ただなかなか、11月に入ると今度は、海外ファンドの決算が集中しますので、ですよね、はい、そうするとどうしてもその前に売り要因って出てくると思いますので、うんうんうん、なかなか一本上司で上がらないという見方で、まあ、全般対処しておかれた方がいいんではないかと思いますけれども、
ね、特に10月というのはいつでも大荒れの相場になるケースも、ね、多いんですけれども、
ですよ、ね、
それをやっぱりその11月の海外のファンドの決算を睨んで、ね、その方が大きいですんでね、
はい、
それはどうなるかと。でまたこれ戻りますとですね、
はい、
そういう意味で言ったらその先週といいますか10月の9日の時にはこの卑弥呼の決断が示唆しているポイント、これ57で低かったんですよね。
そうですね。
そこから買ってくればそれこそ先ほど言った500円はね、で今週に入って63ポイントにな
って、今日は63ポイントと、まあ、ここは節目だからもうちょっと様子を見た方がいいよと、うん、いうことで一気にまあ1万5000円に駆け上がるというのはなかなかエネルギー不足ですし、難しい展開です ね、
うん、ね、
はい、
まあ、5月からもう信用で言いますと6、7、8、9、10、
そうですね、期日が来ますよね、
来ますよね、
11月11
日ですね、その辺もどうなるのかっていうのありますよね、
はい、
だから5月、1万6000円近くまでこれ上がらない限りは信用の方はちょっとね厳しいって言いますか。
そうですね、
うん、だそれが逆に言えばまた海洋員になると考えている方もいらっしゃいますね、はい、どうなのかその辺はちょっと海外の情勢とも合わせないとですね、はい、分からない部分ですよね。現物主義のファンドとかそういうところもねありますんで、
そうですね、うん、あの相場環境が良ければやっぱり5月の売り物を安く買ってやろうという勢力が必ず出てくるわけなんですけどね、はい、その時の相場展開ですよね、うん、そうすれば大商いで、そこの売り物を吸収するというような形になれば、
うん、
北浜先生がいつも言っておりますように、11月1月2月はいいんだと、そのシナリオ展開に進んでいくんではないかと思いますけれどもですね、
確かにそうですね。それでプラス、内外ともにというのも外国人投資家あたりはまあ、昨日の安倍総理の所信表明でそれに期待してた部分があると思うんですけれども、
そうです、ね、
具体的な中身という意味ではですね、
うん、
今一つだという声も聞かれますんでね、その辺を外国人投資家がどう判断するのか、まあ、外国人投資家の方日本国内の人々とは違ってて、ね、消費税の 3% も歓迎していた風があったんですけれども、
はい、
まあ、その今後の政治にむしろだから期待が高まっていたはずなんですけれども、その所信表明演説の中身つぶさに読んだんですけれどもね、
そうです、
はい、あんまり確かに具体策はないんですよね。まあ、所信表明演説というのはそういうものかもしれなくて、今後また具体策が出てくるかとは思うんですけれども、とりあえずそれを読んだ段階で、あれは見た段階で、外国人投資家がどういうふうに判断するのか、これ大きな要素ですよね。
そうですね、
うん、ということで、しかし卑弥呼の決断は63とポイントが高まってきていると、
はい、
それで、話は違うんですが、卑弥呼の決断にはこれだけじゃなくていつもですね、具体的な銘柄もですね、
そうですね、
いろいろ教えてもらってですね、はい、今日はどんな銘柄、
今日はですね、谷のお告げ銘柄でちょっとご紹介していきたい、はい、
いつもの谷のお告げ、谷のお告げと言いますのが、
そうですね、
この卑弥呼の決断がですね、もうこれ以上落ちそうにない株価的にね、
はい、
でプラスそれだけじゃなくて落ちそうになったらいっぱいありますからね、
はい、
これから上がってくるそうなものを選んでくれるんですよね、
はい、9月の2日付で、はい、ちょっと銘柄を選びました、はい、 大日本塗料ですね、
はい、
4611、
はい、
はい、9月の2日に合格しましたよということで、うんうん、その翌日の寄り付き値が141円、
はい、9月の3日の寄り付きですね、
はい、はい、その後の高値が188円というのがあるんですが、うん、これはまあ、はい、上髭の長い、上髭の形になってますので、はい、まあ、実際にはなかなか、ここでは、売れないということですが、うん、まあ、それを仮定して利益の方は47円ということになります。はい、1000株なら、4万7000円ということになります。うん、で実際の運用としてはですね、はい、今言ったようにこの陰線で上髭が長い188円で売れるかって言ったら、
うんうん、なかなか難しいですね。
それはもうなかなか売れないと思いますね。売れないというふうに表現しておいた方がいいと思います。
はい、
ですから、これを、はい、見てですね、
でこの大日本塗料、47円、まあ、売れなかったとしてもそれで想定してやらせて4万7000円と、
はい、はい、で北、まあ、最悪の場合ですね、はい、北浜の望遠顕微鏡というのをうまく使いますと、この第一シグマの線、はい、青い線なんですがね、皆さんにはちょっとご覧いただけませんけれども、はい、これを切ったところ、うん、174円というところでは売れただろうと、はい、9月の27日の引け値が174円になりますので、これで、引けた、売れるということは想定できますので、
うん、それでも73円、70じゃ33円プラスになるわけですね。
そうですね、そのぐらいの利益にはなるんではないかと、はい、
それで今北浜さん、あの汗水垂らしてやっと家だったので、お疲れ様でした。
おはようございます。ようやく、
いやー助かりましたですよ。
いや
本当にあのお疲れ様です。
いやいや申し訳ない、申し訳ない。
それちょっとこれだけ終わらせていただきます。それでこれを私も利用したい、はい、どうするんですか。
そうですね、まず資料をご請求いただく、東京03-3589-2481、3589-2481、
はい、
こちらの方にですね、卑弥呼の資料を送れということでご請求いただければ、うん、
はい、
見本も含めてですね、お届けいたしますので、
はい、利用価格とかそういうのも全部そこに入ってるんですね。
そうですね、
月々の会員制になりますね。
利用価格は19,800円、
19,800円
ですね、はい、詳しい案内はその資料の中に、
入ってますね、
入っておりますので、ぜひまず資料請求から、スタートさせていただければと思います、
うん、でこれあれですよね、会員になったとしてこのソフトが届いてですね、利用になられるんですけれども、その時にソフトをポンと渡すだけじゃなくて、専任のその担当者の方っていうんですかね、その方が相談に乗ってくれる体制をできてるんですよね。
そうですね、
うん、
相談に、株式投資というのはやはり、一人でやると悩むもんですので、はい、相談するということが大切ではないかと思います。
そうですね、
ぜひ、資料請求をいただければと思います、
はい、ということで北浜さん、
ございます。
少しはあれですか、息の方整えましたですか。いや本当に交通機関が乱れてね、足が。
そうですね、もう本当に台風一過でね、はい、日も差してたし安心したんですけども、はい、駅に行ったらね、駅の方に降りられないんだわ。
そうですよ、
うん、溢れてさ、電車に乗ったらまた、ね、乗ったんでね、
うん、
これがノロノロでとにかく今になってしまいました。
特に申し訳ません。北浜さんのご利用している高級住宅街に行く路線はですね、いやあれはね結構ね、
そんなことないと思うんですけど、
結構乱れるんですよ。
いやちょっとね、意外に時間食いましたですね。申し訳ありませんでした、は
い、それでも私、勝手に進めさせていただいたんですけれども、はい、株が上がると水曜日何言ってやがんねんって話になって、また今日も23円44銭やつじゃないか、全引け
で。今日はでもね、はい、今日はもう本当に下げる日っていう感じでいましたですから、
う
ん、
そうですね、
まあ、その点ではね、特に驚きはないんですけどね、まあ、米国市場も相変わらずね、何でしょうかね、例の問題によってですね、
債務上限引き上げ問題ですね、
引き上げ問題ね、これがもう要するにそうですね、話し合いがつきそうであって、つかないと繰り返しですから、これ、もう本当に17で、あともう、
日本時間でいうと、あと明日ですからね。
明日というか、もう時間は限られてますよね。
限られてます。
もう、分刻みとはいきませんけど、時間刻みですよね。はいはい、ですけども、解決はしないんですけど、ただね、いろいろこの、なんて言いますかね、 まあその万が一ということはもう当然考えてあって、うん、それこそどちらの方もですね、はい、与野党ともにですね、うん、まあ暫定的にですよ、はい、暫定は結構ありますから、うん、東京市場もねそんなに慌てた動きではなってませんよね、うん、まあ下げてはいますけどね、
はい、最悪の場合それを越したとしてもまだまだ余裕は現実的にはありますんで、ね、
それが分かりましたね結局ね決定的なことにはならないんだということがね。
ただ先ほどもね、はい、私勝手に貼らさせていただいたんですけど、はいはいはい、まあ共和党の方はその裏にですね、ティーパーティーという団体があると。
ティーパーティーは強硬なようですね。
その方たちの動向って言いますか、まあ、大体分かるんですけれども、はいはいはい、それをどういうようにして共和党の議員たちがですね、受けて、るのかってちょっと難しいんでね。
そうですね、
まあ、ティーパーティーに共和党の議員がそもそも落とされてるんでティーパーティー壊しっていうのがみんな頭の中入っちゃってますからね。
あると思いますけど、まあ、でも大体案で言ってですね、その何でしょうかね、来年の、2月だとかね、はい、そういうところまで、まあ、とりあえず引っ張っていくればですね、うん、目先のこの危機っていうのは乗り越えられますからね、まあ、それでいいんじゃないでしょうかね、うん、
いやでも共和党の方は、民主党の方はそれだと、じゃあオバマケアの分だって先延ばしじゃねえか、やなこったって話になりますからね。
いやそれは絶対的に譲れないところですけども、うん、ただだからそれはその来年のね1月か2月だとかね、うん、そういうところまでまた審議ができますよね、うん、まだ同じようなことが繰り返されるかもしれませんけど、基本的にはですね、国民の支持っていうのがどうなるかということですから、うん、今の感じで見ますと、国民の支持はですね、やっぱり民主党の方にありますよね。はい、共和党はこれまで、これ以上粘っちゃうとですね、うん、さらに支持をこう落とすという恐れがありますからね、うん、それはやっぱりいくらでも考えるんじゃないでしょうか。
その部分はありますね。
そうですよ。うん、
でもただ難しいところは全国民のティーパーティーの方々見てるよりは自分の考えだっていうところがあるんでしょうか ね、
あそうですね。しかもそのアメリカの場合は、まあ、健康保険で言いますと、うん、結構民間の保険に入ってる人は結構多いんですよね、まあ、
それが高いんですけれども、まあ、それしかないんでね、
ないですし、まあ、それにすでに入っちゃってるというのはありますからね、うん、まあ、そんなにこう健康保険がなくなっても打撃を受けないという人も結構多いことも確かなんですよね、うん、
まあ、オバマケアの部分も民間の保険を使うということでシステムそのまま変わらないんですけど、
ね、あ、それはそうですね、うん、はい、
それをどうするか非常に難しい部分、でもやっぱり北浜さんのお話を聞くとなるほどなと。でも考えてみれば17日を過ぎたら新たな投資姿勢に取れるんですもんね。どっちに転ぶのはね。
そうだもんですから、東京市場は、まあ、下げてはいますけれども、普通だったらほらなんかね、物分かれたかになりますと、まあ、150円とかね、うん、そんな下げてもおかしくないんですけど、まあ、小幅な下げですし、うん、昨日までのね、上げ方を見ますとですよ、これはもう少し下げてもおかしくないぐらいの状態ですからね、うん、先週からずっと上げっぱなしですもんね。
上げっぱなしですよね。
そうなんですよね。
非常なペースというか500円600円近くね、
そうですよね、
上げてますんで、東京市場に関して言えば、調整をしてもおかしくはない
と。そういうことですね、うん、自然に ね、そういうことだって起こりうる状況ではありますよね、う
ん、でもひどいこと言ってしまえばアメリカがそれで威信をなくしですね、はいはい、まあ、フィッチなんていうのいろいろ格下げを検討してるなんて、
あ、そうですね、はいはい、まあ、でもまだね格下げしたわけじゃない
ですね。そうですね。まあそういうことがあったとしてもですね、はい、むしろ日本の良さが目立ったりなんかして、
あ、それは言えますよね。ちょっとね、日本の素晴らしさっていうのはね、やっぱりちょっと再確認、まあ我々個人的にもしましたけどね、アメリカってこういう国なのかいっていう感じがしますよね。
いいですよね。それはそれで皆さん主張を戦わして、
だからアメリカの投資家もね、日本の良さっていうのに気がつくと思うんですけどね、うん、
ただ先ほどね、話をしてたんですけれども、はい、その内外ともに安倍首相の政策の中心が映ってますよね。
で、
昨日の所信表明表が言えないんでね、はいはい、チェック読む限りはですね、はい、具体策がないんですよね。
あ、そうですね。
あれはどう思われるかなんですね。
結局その成長戦略をね具体的に取りにくいということと、うん、はい、まあ、やはりその減税策にしてもね、うん、自民党内でもそのまだ反対が結構あるということから具体的には言えないということになっていると思いますけどね、うんうん、その辺そのこれからね本当にちゃんとした具体的なものにしていかないとね、うん、このなんて言いますかね、攻められるというか、うん、市場がね攻めてくるという原因になりかねないところですけどね。
で、片やですね、はい、第一の矢である金融政策、これは、時間稼ぎで、まあ、言葉はあれですけどね、そのために打った対策ですよね。
まあね、
でそれに合わせるってことはある程度 の、 そのタイムスケジュールが国民もあるいは政治の方も分かってるはずなんで、ね、
そうですそうです。
その政策の部分の第3の矢の部分のタイムスケジュールが狂ったらこれはおかしいよっ ていう恐れが出てきますよね。ま
あ、基本的にはその年内にね、発表するということにはなると思うんですよ。まだまあ少し時間がこちらの方もあることは確かですよね。ですからまあそれに期待せざるを得ないところですけども、まあ目はその投資家の目っていうのは今のところアメリカの方に向かってますから、まあ幸いなことにね、日本のことはまあちょっとね、置いといてという感じですから、改めてその日本の方に目が向くということになった場合にね、その辺が問われることもありえますね。
ありますね。
そうですね。
まあでもそれで問われてもですね、問われて日本株日経平均という形のものがどうなるかわからないということはあるんでしょうけれども、やっぱり何回も何回もこの番組で言ってますように、株は日経平均、まあ先物でやったのと別なんですけど、やっぱり個別株ですよね。
個別株ですよ。
自分の株は分からないんですもんね。
先週の株やったでしょうね。
はい。
先週の株はどうなったか。
あ、それはこれからです。あ、あの番組をあのこういう事態なんで変更してですね、先に校長の方。
いや、もうそれ言っちゃったかなと思って。
いや、まだまだ言ってないですよ。
あ、そうですか。
これはもう北浜さんの顔を見ながらですね、はい、言わなきゃなんない。で、それよりも前に、それはちょっと先週の結果、そして今週の銘柄はですね、後でもう時間も差し迫ってきております。今日明日、北浜さんの DVD CD 発売なんですよ。明日。
ねえ。厳しい状態ですけどね。
厳しい状態。しかし、先週は7月号の結果を発表しました。今週はね、特に8月号の結果。
もう8月号？
もう8月号の結果をね、先週は7月号。その時に7月ですら、まあ8月、7月の即売でしたよね。
8月どうだった
の？いや、7月号がとにかく5勝3敗。ね、5勝してるんですよ。あの相場の中で。
厳しかったですね。
銘柄が、8月号はですね、これちょっと、コード番号だけ言っちゃうと、まだ有効なんでね、お買い求めになった方には悪いんですけども、7532、これがですね、8月、この DVD 発売を、翌日が5160円。これが9月27日で6380円まで来てるんですよ。
うわ、ずいぶん上がったね。
7532。
何それ？
え、これ。ドンキホーテ。
ああ、そんなに上がった？
ええ。じゃあ2番目。はい。2491。
2491。
これがですね、890円が1563円まで来てる。
これね、まだ上がってるやつ、ね、
まだ上がってますよ。
うん。
名前聞かないんですか？
ああ、そうか。
バリューコマース。
バリューコマースね。
三つ目、2371。これが1840円が2354円。
え、そんな上がったの？
はい、価格コム。
ああ、
すごいですよ。
そうですね。
M3 じゃねえ、2413。25万9100円。はい、29万ですよ。
うわ、これも上がってるね。
M3。
はい。
で、2412。これは東証2部ですね。
はいはい。
852円がなんと1221円。
そんな上がった？
すごいですよ、この8月号、ね、
ちょっと書いておこう。何だって？
ベネヒットマン。
あ、そんなに上がると思いませんでした。上がりましたね。
で、ある銘柄7514、
はい、
これが1489円が1505円。
あ、これはいまいちだ
った、ね、これはいまいち、まあでもプラスですけど ね、
はい
はい、ね、今後上がりますね、この、ね、
はいはいはい。
で、6841が1375円が1464円と。
おお、これも頑張ってくれまし
たね。これも頑張ってということは、8月号はですね、ね、今見たように。
全勝か。
全勝ですよ。
ほう。
すごいですよ。で、なおかつ、
嬉しいですね。
中身がね、先ほど言ってましたように、
はいはい。
1840円が2345円とかですね。
いいですね。
5160円、6380円とか。
あ、
890円が1563円。
今日ね、さっき乗ってたのはもう満員ですよ。ギュウギュウでさ、ノロノロってのね、不快さをね、忘れましたよ、
これ。忘れたでしょ？
そう、忘れた。もういい。イライラしちゃったよ、本当に。
いや、ご本人を前にして僕が威張ったんでもしょうがないですけど、ざまみろって感じ
で。いや、嬉しい上昇ですね。
北浜さんの銘柄の力を見たかった。
いやいやいやいや、そこまで言ってたけど、ちょっと恥ずかしいですけど、
ね。ちょっとね、7月号は確かに全体相場悪くて、
はい、
非常に健闘したと思ったんです。僕は、こっちが不安でしたね。
はいはいはい。ああ、そうなの？
5 勝3敗でも人は許すでしょうけど、僕は許さない。
まあね、ちょっとやっぱり、パーフェクト狙ってますからね。
いや、でもあのね、7月号の5勝3敗ってもすごい成績ですよ。
いや、ありがたいですね、本当に、
うん。それに加えてこの8月号、今お伝えしましたように、全銘柄、プラス。
いや、強いね、8月号の銘柄はね。
はい。それで、その DVD、CD が10月号になるんですけどもね。長期右肩大幅上昇が始まる。相場が始まる。
はい。
これが一押し。バブル先頭集団銘柄だ
って。バブルってことも言ってますよ。
そう。長期右肩大幅上昇をバブル相場って言ってるんですけれども。
いやいやいや。
で、そのバブル先頭集団銘柄を北浜さんが8銘柄ですね。DVD
シリーズ。そうですね。並びましたよ。
はい。で、明日発売なんですけれども、価格が DVD8400 円。で、CD が7350円。ともに送料500円。いただきます。なるべく早めのですね、まあ、明日、はい、発売になるんですけれども、お申し込みを、お申し込みの電話番号、東京 03-3583-8300、今日も、 受付の人々はですね、
はい、
来てますんで、
ぜひよろしくお願いします、ね、
ぜひ電話をすぐに、かけていただければと思います。売り切れの恐れもありますので、なるべく早めにお願いします。ということで、宣伝は終わってですね、もう時間も4分ぐらいなんですが、銘柄行きましょう、銘柄。
はい。
先週の銘柄がですね、
9984。
そう、9984。ソフトバンク。
9984ね。
ちょっと待ってください。ソフトバンク、ソフトバンク。
ソフトバンクがです
ね、これはですね、相場を引っ張ってきた感じですよね。
いやいやいやいや、ね、あれ、これ、先週は何日だったっけ？
先週が、9日ですから、
9日。
10日がですね、はい。
10日寄り付き
は、10日の寄り付きが、7050円ですね。
はい。今日は7430円ありました。
そう、7430円ですからね。
すごいですよね。今、7350円ですけど。強いですよね。
強いですよね、ソフトバンク。
これさ、やっぱりさ、本当に私は猫型投資って言いますけど、それで狙った、こう、成果がピタッと出ましたね。こういうのは嬉しいですね。
うん、でもやっぱりね、これも、はい、まあ、相場の流れに確かに足を引っ張られるっていう意味では あるんですけどね、個別銘柄。北山さんのやつ、やっぱり強いのは多いですね。
これ、特にね、
はい、
ほら、確かにこの時はどっか、外資系の証券会社がレーティング下げたということで、はい、そこを狙い
っていうことで、ね、そこを狙いということでね。
そう、どうせ外資系の投資会社は間違いに決まってるって。
私はでもそれに忠実に従った方が危なくねえんじゃねえかなと思いましたけど、外れましたね。
外資系ね、外資系のね、
まさに北浜さんの見通しが当たったと。
外資系の証券会社よりはね、うん、少しね、成果上げたいですよね。
いや、だから外資系の投資会社、これから猫型投資を進めに行きましょうか。
いいですね、うん、それね。
そうすればね、ね、皆さん、外国人の方々も。
猫型投資って英語で何て言うの？
え？キャッツスタイルインベスト
メント。ああ、そうか。なるほど、スタイルって入るのね。
ね。
なるほど。うん、やっぱりラジオに気が誇る。
キャッツなんつったらなんかただ。
外国特派員。
いやいや、キャッツなんてなんか干物をただかっぱらって逃げるんだ。
そういうイメージになるわけ。いいですね。はい、それが分かりましたね。
分かりましたね。すごい。
嬉しいですよ。
10月の2日の銘柄。
はいはい。
これが、日本航空ビルディング。6976です。あ、9706です。
え、9706?
はい、9706。
9706。
はい。
これも上がらなかった、
はい、これもいいですよ。
ほら、昨日、新高値じゃん。
そう、新高値ですよ。
ほら。
すごいですよ。
ね、いいですよ、
はい。
何日だったって
10月のね、3日の寄り付きの値段がですね、2223円。これが2441円まで来てますからね。
ああ、今来てるよね。
この前、
昨日ね。
はい。
ほら、来てるじゃないですか。はい、ちゃんとね。これちょっとやっぱりこれもね、少し下がったところでしたから、狙いどころがやっぱり良かったってことですよね。
良かったですね。
狙いどころですね。
この猫型投資ですね。
タイミングですね、結局はね。は
い、猫が、まあ、サンマなり、干物なりのですね、頭から尻尾までかっぱらうような感じ。この猫型投資。あ、すいません。時間も押してますので、はいはい、今日の銘柄行きましょう。
今日の銘柄。
はい。
ここに書いてありますよ。
4681ですね。
リゾートトラスト、
はい。会員制リゾートクラブの運営ですよね。う
ん、これがさ、はい、会員権が売れてるらしいんだよね。あんな高いのにね、見るごとにさ、はい、あ、いいなと、ホテルもいいなと思うんですよ、これ。ですけど、これ会員権がよく売れてて、
うん、
しかもこれ、医療診断のね、はい、ビジネスもやってるんですよね。
うんうん、
ですから、ヘルスケアみたいなね、これ高額なんだけど、これもやっぱ参加者が多いみたいですね。
個人だけではなくて、法人の会員なんかも増えてる
っていう、ね。そう、
ということで、今日はですね、リゾートトラスト4681ですね。
4681ね。はい。
それで、明日が北浜さんの DVD、CD の発売。
ぜひ DVD、ね、
8月号のこの結果を見たか
った、ね
ね、
はい、
どんなもんだって感じですよね。
いや、これ嬉しい成果でした ね、はい、
まあ、非常に難しい相場ではやっぱりあったんですけれども、その中でも成果を出す、北浜さんの8銘柄、
こんな感じでいきたいです ね。
明日の発売の DVD、CD をぜひお楽しみください。受付しておりますので、東京03-358-3800までお願いします。ということで、北浜さん、今日はどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。